2023年2月5日降誕節第7主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌564番。賛美歌564番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の絵または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を 今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第46編、賛美歌の後ろの購読詩編の51ページです。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩識者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたは御子イエスを私たちのために、私たちのところに遣わし、私たちを神の子として選び、新しく生きる道を開いてくださいました。今主イエスが私たちに先立って祈られ、取りなしてくださるゆえに、私たちの礼拝をあなたが受け入れてくださることを信じて感謝いたします。主の日から主の日までわずか7日間の歩みにおいても、信仰の目が曇り、主の姿を見失うことしばしばありました。朝に御言葉を聞きながら、夕には忘れ、御言葉に従わずに過ごしたこともしばしばありました。あなたに委ねますと祈りながら、実は自分の願いがなることにこだわっていました。あなたの時があると言いながら待つことができず、自分で良かれと思って動き回り、かえってそのことで自分も隣人も傷つけたことを思います。あなたからたくさんの賜物をいただいていながら、不足していると思っておりました。どうか聖霊と御言葉が私たちの心と思いとを新しくしてくださり、あなたにある勝利の信仰をいただくことができますように。厳しい寒さが続いています。弱くされている人がたくさんおります。あなたに力づけられてここに来ることができたのは、自分の満足のためではなく、私たちが隣人のために祈り使えるためであることを改めて知ることができますように。今弱くされている人たちをあなたが慰め励まし、傍らに立ってください。この町のために、 この国のために、この世界のために祈ることができますように。争いを止めてください。戦争を終わらせてください。互いに愛し合うために、私たちは神の形に作られましたのに、人間はあなたの御心から遠く離れてしまっています。どうぞこの世界をなお顧みてください。平和を実現させようと願う人たちと共に働く教会でありますように。全国全世界のキリストの教会を御言葉の真理に正しく立たせてください。そのための礼拝であることをわきまえさせてください。そこから生まれる真実の平安の中に立たせてください。私たちがここから使わされ、置かれたところで信仰と愛の証を立てることができますようにお導きください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵にございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第11章1節から18節。新約聖書の234ページにございます。使徒言行録第11章1節から18節。新約聖書234ページになります。お読みします。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた 3人の人が私たちのいた家に到着しました。すると霊が私にためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる6人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時私はヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうしてイエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。神を賛美する教会と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録第10章からローマの帝国の百人隊長コルネリウスの救いの出来事を見てまいりますが、その最後のところになりました10章からさらに11章の今日のところまで、その物語記事が続いております。これだけの分量を割いてこの出来事が使徒言行録に記録されていること、ルカ、著者はルカと呼びますが、ルカがこれを記したことの意味は本当に大きいと思います。これは神の宮だ、神がそうなさるのをどうして人が妨げることができるかと今日のペテロの言葉の最後にありますけれども、この物語はもう神が先立ってどんどんどんどんことを進めなさって、人は後から後からそれに導かれて、次どうなるかわからないながらも聖霊に導かれて、そしてこう出会いが広がっていき、ついには異邦人が異邦人に聖霊が下り、そしてそのことを受けて水の洗礼を したのだという出来事がこうカイサリアであったわけですね。聖霊が導いてくださり、どんどんどんどんことが進んでいきました。その神の御業を妨げることは人にはできない、それは神がなさったことだ。そして今日の説教題にもしましたが、この救いの出来事を聞いて人々は神を褒めたたえたということでありました。神は神を賛美することによって教会がこのことを受け入れるようにしてくださいましたが、これ丁寧に言いますと、それは人が計画したことでは一切ないということが本当によくわかります。それは最初の今日の最初の言葉にあるように、ペテロが非難されたというところから今日の箇所が語られているからです。用心も神の言葉を受けて受け入れて救われたんだということを喜ばない人たちが初代教会いたということです。特に2節にありますように、割礼を受けて者たちは彼ペトロを非難したとありますが、ユダヤ人の男子は律法に従ってもう生まれて8日目に割礼を受けるわけなんですけれども、ここではもっと狭い意味だと思いますね。つまりユダヤ人である、自分がユダヤ人であるということにとても強い自負心を持っていて、かつでもキリストの救いを受け入れて教会の一員になっている、 そして律法を自分たちは守って生きている。キリスト者になっても律法に従って生きている。そして、まあ、キリスト者でなくてもキリスト者でもユダヤ人であるということは、私たち日本人のその文化の違いも本当に想像を超えたものがあると思いますけれども、この割礼を受けないなんてことは考えられない。神の民として律法を守らないで生きるなどということもとてもありえない、考えられない。そこに寄って立ってたわけですから、だからこそ自分たちは神の選びの民なんだと、ユダヤ人なんだと。そしてその我らのためにイエスがキリストとして来てくださったんだと、そういう人たちですね。ペテロが受けた非難というのは3節にありますように、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き一緒に食事をした、つまり汚れている異邦人、汚れている食物も食べている異邦人、その人たちと一緒に食事をしたということは、その異邦人の食卓ですから、律法にかなっていない食事を共にして、あなたも汚れている、ペテロは汚されている、そしてそれを良しとしている、そんなことはもうありえない、それは神の律法違反であると言って、まあ、責めた、非難したということでありまして、まあ、そちらの人たちの立場からすれば、これが出てくるのもある面やむを得ない面があります。それはかつてペテロが この後言うわけですけれども、自分もまた清くないもの、汚れたものは口にしたことがないと、こう夢うつつになってヤッファの屋上で祈りをしていたときに、こう夢見心地になって天からの幻があってと、これからこのことの次第をペテロはその人々に語るんですけど、ペテロ自身が神が清めた、ごめんなさい、清くないもの、汚れたものは口にしたことがないと、この主の声に対して答えたわけです。主の言葉はこれも繰り返しになりますけれども、第10章の繰り返しになりますけど、あらゆる獣、這うもの、空の鳥が入っていた大きなシーツのような風呂敷のようなものが天から降りてきて、主の声がペテロよ、身を起こしほふって食べなさいと、その声がありましたが、そんなことはしたことがないと。ペテロ自身もこの汚れない自分の身を汚さない律法を守って生きてきた、ですから汚れた食物は食べたことがない、また異邦人と付き合って自分の身を汚したことはない、そこに立っていたペテロであったわけです。しかし神のなさること、神の御業はもうそのことを超えていたんですよね。9節で、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないとの声が響きました。ペトロに語りかけました。これが3度繰り返されたというのは、すでに私たちが第10章でも見てまいりました。そのことをペトロは自分に受けた神からの幻を教会の者たちに語ったわけですね。10章の時にも申しましたけれども、まあ、この幻は天からそれらの生き物がスルスルするかどうか分かりません。もっと激しかったかもしれません。しかし天からそれらが降りてきて、またそれらが天に引き上げられたということは、神がすべての生き物をお作りになったわけですから、神だけが創造主であられますから、すべてのものは神が作られて、そして神に由来する存在ですから、すべてのものは天に由来するということをこの幻は示していると思います。天から見せられて、また天に戻っていった。そしてペテロがこの幻を見させられた時に、ちょうどその時に、次ですね、11節、カイサリアから使者が来たんだ、3人の者が私たちのいた家に来たんだという思いがけない出来事が起こったわけです。さらに聖霊の促しがあった。ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。霊が私にためらわないで一緒に行きなさいと言われました。12節ですね。そしてそのヤッファの教会の6 6人の兄弟と一緒にカイサリアのその人の家に行ったんだということです。ここで6人の者たちがそのカイサリアのコルネリウスのところに一緒にペテロと一緒に行ったということが分かります。そしてペテロがここはエルサレムの教会でこの弁明をしているわけですけれども、おそらくペテロは自分のしたことが非難されると分かっていた。それは自分もかつてそのような思いの中にいたわけですから、このことが、本当に、保守的な律法厳守というユダヤ人のキリスト者初代教会のメンバーが聞いたなら、それはもう非難を受けることは予測していたと思われます。ですから証人としてここにいる6人の兄弟たちと共にエルサレムに登っていったと思われます。つまりこれペテロの作り話ではなくて本当に体験した、そしてこの6人の兄弟たちと共にこの出来事、神の出来事に自分たちも入れられたんだということですね。そして名前は出しておりませんけれども、このその人というのはローマの百人隊長のカイサリアのコルネリウスですね。そしてコルネリウス自身も自分が願ったのではなくて神の導きの出来事をペトロたちに語ったということ、それが13節にあります。彼は自分の上に天使が立っているのを見たと、その天使が告げられたんだと話してくれました。だから使いを出したんだと。コルネリウスの言葉を要約してありますが、13節後半ですね、ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい、あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。その人が神の御使いによってこのように告げられたので、ヤッファに使いが来て、そして私自身も聖霊の導きを受け促しを受けて次なすべきことが示されたので、この6人の兄弟たちとカイサリアに行ったのですということです。そしてカイサリアについてその人から直接何が起こったかを聞いて、そして説教したわけですよね。それが前回の説教、ペテロの説教見ましたところです。そして主イエスキリストの福音を語り出していくその中で15節、私が話し出すと聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。最初私たちの上に下ったようにというのは使徒言行録第2章にあります聖霊降臨の出来事です。今私たちがペンテコステの主日に特に記念しているその出来事と同じようにコルネリウスたちの上にも異邦人の上にも下ったんです。これはもう神の御業、聖霊の御業であって、それは私たちがコントロールすることではなくて、もう神が先立ってなされた聖霊の宣伝でありました。ですからペテロはその時に主の言葉を思い出したというんです。ヨハネは水で洗礼を授けたが、これは洗礼者ヨハネですね、主イエスの前触れ先駆けとして水の洗礼の運動をしていた洗礼者ヨハネですが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主イエスキリストの言葉を思い出したというのです。そしてペテロは主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物聖霊を神が異邦人にも彼らにもお与えになったんだ。もうこれは目撃させられてしまったんだ。それは異邦人が神を賛美して、そしてイエスは主であるという信仰の告白をしたのを見たので、これはもう聖霊が彼らに下ったんだ。その神の御業を妨げてはならない。そんなことができる、できようもないということですね。私のようなものが 神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。そして6人のきっと証人ヤッパの兄弟たちも同様にペテロの言葉が本当にその通りだったんですと証しをしたと思います。それを聞いたエルサレムの教会の人々は静まった。これ大事だと思いますね。今日詩編46編を購読しましたが、この御言葉を思い起こされます。力を捨てよ知れ私は神と11節なんですけれども、これは別の訳では黙れという訳もできる、あとやめなさいやめよという訳もあるんですね。まあ、ここでは神の言葉として語られている詩編の言葉ですけれども、私たちが本当に主の成し遂げられること、圧倒されるようなことを目撃、まあ、その場に立ち会わされたならば、もう喜ぶ前に言葉が出ないという体験って皆様の信仰生活の中でもあるんではないでしょうか。もう静まるほかない、何も言うことはありません。これはあなたの御業です。そして私たちは本当に力を捨てさせられて、あなたこそ神、我らの神であるということを知らされる、主の成し遂げられることに圧倒されて、もう黙るほかない。ですからこのペテロの弁明、そしてペテロの弁明は決して自己保身の弁明ではなかったわけです。自分が非難されないように、悪いことはしてないんだぞという自己保身の弁明ではないですね、一切。そうではなくて、自分も清め、神がこの汚れたものは口にしたことがないと、今自分を責めている人たちと自分も同じだった。だけれども一つ一つの神の導きの中に押し出されて、そして神の一つ一つの丁寧に双方に働いた御業を見させられて、ペテロもまたもう静まることになった。ただただこれは神の御業だと驚き仰天し、そして水の洗礼を授ける。それをせずにはおれない。それはこの人たちがに聖霊が下ってイエスが主であるキリストであると信仰の告白をしているのに、それを見過ごすことなど自分にはできないという、その御業の証であって、弁明ですけれども決して自己保身ではない、もう圧倒される神の御業の前にひれ伏している者の言葉、そしてそれを聞いた者もまたペテロと同じ立場に身を置かれることになって、それも聖霊の働きと信じます。この証を聞く人の中にも聖霊が働いて、そして神は異邦人をも悔い改めさせ、命、これは肉体の命ではなくて神との関係が健やかにされる、神との関わりがの中に入れられる、そしてキリストにある新しい命に入れてくださったんだ、与えてくださったんだ。神が異邦人をも悔い改めさせ、キリストに立ち返らせ、永遠の命をお与えになったのだと神の技を認めた、受け入れた、そう言わざるを得ないという思いに、みんながそこで共に立つことができた。そして神を賛美した。これはもう神の御業で、この神を褒めたたえずにはいられないと。これが教会の伝道と思うんですね。もちろん私たちはもうすぐ教会総会、来週教会総会で役員選んで、今度は年度初めに計画、報告計画っていうのありますけれども、 伝道の技が計画通りに行くなら全然苦労がないわけですよね。伝道は神がなさることですから、聖霊が主導されることですから、私たちの手の中にないんですから、何人洗礼をとか何人礼拝と、まあ、祈って願ったとしても、それは人間が絶対実現はできない。聖霊に言わなければできない。私たちがこの箇所から受け取るべきことは、神の御業を私たちが妨げないという、そちらの方ですよね。そして私たちが何にとらえられているのか、まあ、この初代教会の人たちが立法もなく割礼もなくキリストの救いに預かるということを受け入れるのはまだまだ時間かかって、このあと使徒言行録なお続いて15章のエルサレム使徒会議まで行くわけなんですけども、本当にそれはなかなか大変なことでありました。これは本当に大きな曲がり角になっている記事なんですね。割礼なしで、立法厳守なしで、ただキリストによってキリストの救いを信じて、信仰によってキリストの救いの技によって救われる、聖霊を受ける、洗礼を授ける、そして法人が教会員になる、教会の一員になるということがここでまあ始まった、確かに始まった。前のところではエチオピアの宦官の救いですとかそういうことはありましたけれども、ここでは本当に教会の一員になる、これから教会の一員になるという、このカイサリアに異邦人も加わる教会が始まるという大きな出来事であり、それがこう今に至るまで続いているわけですね。本当に大きな。そして私は、まあ、著者ルカがこの箇所もとっても大きく心揺さぶられて書いたんじゃないかなと想像するものです。もちろん全部使徒言行録全部一字一句聖霊に導かれて信仰によってルカの共同体がこの文章を生み出したと思うんですけれども、この先にはステファノも説教も随分分量を取ってここに残されているということの意義を私自身新しく受け止めたんですけど、立法ではない、神殿ではない、キリストの救いなんだというステファノの説教を思いながら、ここでもやはり立法ではない、割礼ではない、それはあくまでも救われた民の生きる道であり、救われた民の印であって、救いの条件ではないんだということ、ただ主イエスキリストの救いを信じ、それを信仰告白し、そこに聖霊の印を見て洗礼を受ける、その新しい神の民がここに始まるということを、そして自分もそれによって教会に加えられたんだとルカが喜んでこれを書き記したのではないかなというふうに、まあ、想像をするものです。そしてその恩恵が私たちにも及んでいるんだということ、神は異邦人をも悔い改めさせ、キリストにある永遠の命に導き入れてくださった。これで教会がそのことを受け入れ、そのことで神を褒めたたいたということで、福音はすべての人に誠に開かれることになりました。お祈りする前にエフェソの信徒へ手紙の2章11節以下を読みたいと思います。ここにも、まあ、私たち聖書の民からすれば異邦人であった私たちが救われたというその出来事の意味が語られております。354ページになります。新約聖書です。新約聖書エフェソの信徒への手紙第2章11節からお読みします。お開きになれる方は新約聖書の354ページです。これは使徒パウロの言葉です。エフェソの信徒への手紙第2章11節以下、だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、 いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、死における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。お祈りいたします。イエスキリストの父なる神、私たちを一つにするためにキリストを使わせてくださった御神、キリストの血によって十字架と復活の御業によって二つのものが一つにされる、そこに平和を実現してくださり、互いに愛し合い共に生きる教会を立て上げてくださるあなたの御業を心から感謝し賛美します。その御業は今も続いております。どうぞ私たちがあなたの御業を妨げることがありませんように、互いに愛し合い平和を実現するというあなたの御業にお従いすることができますように、そのようにしてあなたがこの地に、あなたが作られた世界平和を実現してくださり、そのために私たちを用いてくださいますように、私たちの置かれたところにおいても平和を告げ知らせ、平和を証しすることができますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌280番、賛美歌280番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、今日こうして礼拝を捧げることができましたことをありがとうございます。ユダヤ人としてお生まれになったイエス様、そのイエス様の十字架と復活の御業によって、今私たちは罪許され、新しい命に生きるものとされ、神の子供として歩むことができますことをありがとうございます。神様、本当に私たち法人にも救いの道が開かれたこと、本当にありがとうございます。どうぞこの喜び、本当に嬉しいこの福音を周りの方々にお伝えしていくことができますように、どうぞ私たちに力と励ましをお与えくださり、常に聖霊様の導きによって歩んでいくことができますようにお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞ清めて、神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。